はい、こんにちは、大竹誠です。今日は12月の2日月曜日。今日のパートナーは
倉田真由美です。よろしくお願いします。
はい、私の横には
太田秀明です。よろしくお願いします。
12月になってしまいましたね。
もう早かったな、ね、今年も
なんだろう、これ腰痛めたのが今年だと思ってたら
違います。
去年だったんだよね、
はい、去年はいろんなことが大竹さんに
降りかかって
、はい、それを乗り越えての今年ももう終わろうとしてるっていう。
ね、今年もう終わろうとしてるんですよ。
今年腰痛めたんじゃないの？なんて言
ったら去年の夏
ってことは、じゃあ今年なんか起きたことってほとんど覚えてないってことですか？何がありました今年？
何がありましたかね。何があって、まあ、今年はちゃんとつつがなくラジオやってたんじゃないですか？
つつがないです、
うん、
やってたと思うんだけど、うん、何か問題起こしました私、
うん、そうじゃなくて、うん、今年のことがなんかこう全然記憶にないんじゃないかなと思って、
ないよ今年のこと、ね、記憶にはほとんどないよ。
でも私も人のこと言えない、うん、な今年何やったって言われても、うん、うーんってなっちゃう。
夏に軽井沢行って朝に順次が犬の鳴き声で俺を起こしたっていう。
あれか。
そんなことぐらいしか
覚えてない。そんなことが今年のイベント。思い出せるイベント。
思い出せるイベント。ねえ、何があったんだろうね。うん、まあ正解というかそっちの方はね、相変わらずガッタガタしてますけどね。それ以外なんか日常の中で。なんか体調に変化が、どうしました？
そうなんですよね。
体調にな
んか糖質制限をちょっとやってまして、
お前な、
はい、
何年も言ってるぞお前。俺のことだけじゃなくて、
本当に
お前その糖質のことは初めてみたいな、うん、何回やったダイエット？
ダイエットはもう何回も何回もやってます
。倉田さんに関してはダイエット企画何度でもできますからね。
いつもなんか痩せては太りをしておりますのでね。でもそろそろやめたい。
ちょっと待って、一時期結構痩せた時あったよね。
はい、
ね、
それでもね、それは仕事、去年なんです。
あ、それで本出した。
そう、でも去年なの。それが今年はちょっとまた太っちゃったんです。
太っちゃいました。去年あたりはね、なんかスリムに何ヶ月かなってたっていう。
そうですね、
なりました。半年ぐらいはちょっとね、
いやそんなにはなってなかったよね。今年は何ですか？今度は何ですか？
今度はちょっと、糖質制限をやっておりまして。
糖質制限、はい、あ、今流行ってるやつ ね、
なんかね、体の調子がこう、うん、なんていうかな、うん、いつもお腹いっぱいになって、眠くなったりこう貧血みたいになったりしてたんですよ、うんうん、お腹いっぱいまで食べるから
食いすぎだよ。
そうなんです。で食いすぎだと思ってたら、なんかちょっとね、ご飯の量を減らしたりすると少し改善したんです、それが。
いやそれは当然だよ。食いすぎだったんだ。食いすぎなんだもん。
いや違うの。何が言いたいかって、
何が言いたいんだよ。
ご飯をちょっと減らして、逆にお肉とかお野菜はがっつり食べてるんですけど、だからお腹いっぱいは変わらないんですけど、
お腹いっぱいは変わらない。
そう
お腹いっぱいは変わらないんだけど、食った後貧血みたいにならなくなったっていう。
だんだんちょっとならなくなりましたね。なんだろうな、その疑いの目は。
同じような糖質ダイエットを、はい、その大竹さんのマネージャーさんの伊藤ちゃんはやっていて、で見る見るうちに効果が
出て。いやだってね、伊藤さんはね、糖質制限じゃなくて完全にもう平日は糖質カットなんですよ。
あ、そうかそうか。
私そこまではやれない、ちょっとは食べちゃうし。
じゃあカットすりゃいいじゃんすね。カット、
もう完全にカットは無理なんですよ。だってご飯は食べたいし、
それが太ったり痩せたりする原因じゃない。
まあそうなんですけどね。でもそろそろね、
目標を言えよ。
目標は50キロ台。
50キロ台、
はい、
いつまでに？
いつまでに考えたこともなかったわ。
いつまでで、それはもうだって目標っていうのはさ、期日と日程も全部関係するかの目標なんじゃない？いや、なんとなく何年までに達成みたいな。
なんとなくそうだったらいいなっていうぼんやりした夢。
ぼんやりしてる。
でもどんな受験生もじゃあ東大に入れたらいいなって思うような感じの、そうそ
う、もっとぼんやりしてますよ、こうなんとなくね、
うん、朝そこになんかこうパンとなんか誰かが持ってきてくれたそら豆のお菓子みたいなのを置いてあって、はい、こっちのパンはダメだけどこのそら豆の方は大丈夫なんじゃないなんて言ってたよね、はいうん、あのそら豆は黒糖で来るんだ
った。そうそう。なんか大丈夫
じゃない。黒糖で来るんだったよあの空まで、
うん。大丈夫じゃないかもね。
で食べちゃったんですか。
いやまだ食べてないけど後で食べようと思って一個確保してます。
じゃあ今日あの、まあ、森永卓郎さんがいつも通りなんか差し入れ持ってきてくださると思うんですけど、はい、それちょっと我慢してます、
ね、
今日。
でもそういうのもこう確保はしときます、うん。食べたい時にはちょっとね食べないとね。
そうですか。ね。じゃあ相変わらずの感じでね。今年も来年も 2年かけて進んでいくの。目標は？
目標は50キロ台。
いや何年
だ。あれ？まあ、いずれいずれ。
欲望との戦い毎日ね。まあそれはあるよね。俺はねあれ昨日ねちょっと暇だったんで、
はい、
こうで前々からねどっかのなんていうの？ガラクタの並んでる骨董市みたいなの行きたいなと思ってて、
う
ん、
楽しいですよね。
で調べちょっと調べだけ調べてもらったら富岡八幡宮で骨董市をやってると、
はい、
朝起きたらもうあ、まあ、天気もいいなと、うん、じゃあちょっとぐらいぶらついてくるかと思って富岡八幡宮の骨董市、
はい、
俺ね前仕事なんかではねそういうとこ行ったりするんだけど、うん自分で骨董市を見ましょうかみたいなことはまずしないのね、うん、もう多分だけどねちょっとなんか目釘付けになったりたくさんしちゃうんじゃないかなとかさ、
うんうんうんうん、
で大して価値のないものもなんかこれはすごいんじゃないのとかなんか
ありがちですよ
お茶のね器とかなんかこう
騙されちゃうね、人もいますからね、う
ん、買わなかったけどさ、
うん、
変な買わなかったんですか？いや買ったものもあるんだけどね、うん、変なお茶を飲むねお茶碗、はい、お茶を飲む日本なんか なんとかっていう茶道の、
ね、茶立てて
飲むやつそれがこうもう歪んでんのよひょうたんみたいに歪んだ茶器なのよ、
はい、
ね飲みづらそうだなと思うけどなんかこれがうーんなんてバカだから思っちゃうのねあれ普通そのまっすぐにね、うん、あればその中で競い合っていればこう分かるのに形がちょっと真ん中へこんでたりするとも
しかして価値があるんじゃ
ないかうーんとどまったけどねそれ買うのは
それいくらだったんですか
いや値段まだ聞かなかったんだけどなんかこう後ろに箱がついててさ、はい箱がついてるから
あ余計にね、
まあ、それをまた古ぼけた箱がくっついてるのよもうなんかこう紐がさなんかもう昔の紐なんじゃないのみたいなのがねついてるから、まあ、値段は見なかったけどそれはね、うん、良心的なところもあって値段がついてるようなところもあってまあそれはそれでまあまあねまあ、でもああいうところは人の交渉を見てるとやっぱしなんかこう向こう売る方もねぎられると思って最初の値段言ってるね。
まあ、そうでしょうね。
うん、でそのなんかいろんなものの価値をさ、
はい、
こっちがちゃんと知ってれば、うん、そのものの値段は分かるわけじゃない。うん、でもいろんなものの価値を俺知らないからさ、うん、なんかこう。ちょっと高い値段で売ってるのいいなと思ったね。あれがあったわけよ。船に乗せる綺麗できた金庫。
金庫ですか。
金庫、
お
取っ手がついてて、はい、それでこう、まあ、大きさだったら40センチ×40センチ×40センチぐらいのね、ああ、
まあ、持ち運びができる、まあ、
持ち運びのできる、
はい、
それの鍵がさ、
はい、
1つかけて2つかけて3つかけるみたいなさ、うん、まあ、いかにも昔の金庫。値段聞いた、
はい、
そこそこの値段だった。
どれぐらいなの、そこそこって。
そこそこな、これ買わなかったんだけどね、
はい、
だ9万円だ
と。あ、そこそこだな、まあまあしますね。
で、
うん、
したらそのお前さんがちょっと見てくださいよって言って、こう見たら鍵を開けて中開けると金庫、
はい、
で金庫の形にして、大竹さんその引き手を引っ張ってください、この引き手を引っ張ると全部抜けて、
うん、
こっちに置か、その箱が置けるわけね、
うん、
奥見てくださいと。奥になんか右脇にもう一つね、
うん、
戸棚みたいなのがあるの。要するに金庫だから、
はい、
まあ、鍵は3つかけなくちゃ、はい、あのね、開かないようになってるわけ、うん、錠前は3つ、うんうん、それも開け方がちょっと凝ってて難しい、
うんう
ん、こうやんなくちゃ開けませんって。で木で開けて中見ると、あの箱が3つぐらい、ね、3つか4つに分かれてるんだけど、一番大きいのを引き出し上げるとその奥の
手前、横の
横に
引き出しがついてるんだ、
引き手がある、
はい、
要するに金庫の中の隠し金庫が、
うん、おー面白い。
9万円。
9万円か、ちょっと道楽には高いかな、使うには。だって金庫としては、
うんうんうん、
あの木製だったらあんまり意味がないですよね。
まあでも、
うん、
まあそうなんだけど、
うん、
昔の人が、まあ、あのお金を移動させたり 、うん、船で移動したりする時のもので、だから、
ね、
そんなに重たくても
ダメなのか、
のダメだ、
持ち運びできることに意味がある金庫なんだ、
う
ん、
で俺、まあ、まあそうか高いな、なんてちょっと行こうとしたら、
はい、
そうだって大竹さんこれ木だから持ち運びがとかちょっと思ってるでしょって言うから、うん、まあそれは金庫だからもうちょっとね、うん、って言ったら、いや違うんですよ、これは船が沈んだ時に浮くんです、
うん、ほう
浮くの9万円か
ねえ、そんなありますか、沈むようなことが。そうそう、
いやいやそうじゃないけど、うん、それはそうだけど、水害があってだよ、水害があってだよ、まあ、そんなのがね、まあ鍵は自分で開けなきゃいけないけど、プカプカね、沈んだら分かんねえじゃんな、みたいな。
まあ、でも沈めば水が引けば出てきますけど、うん、浮いたら流されてどっか行っちゃうんじゃないですか。
それに木だったら最悪斧でぶち壊すっていう方法がありますよね。
火事になったら焼けちゃうし。
別の話をしようか別の話をしようか、うん、まあね、まあ、だからググッとそのなんか浮くんですよで、その時は引っかかってね、
うん、
浮くんですか、そうですか。だってお前隠し戸棚が中にある上に、
ちょっと面白いですけどね、
浮くんだぜと思って。でもね、なんかこうか買わずに帰ってたんだけどね、やっぱりね、それにもなんか相場があってね、
はい、
まあ随分相場があって、
はい、
やっぱしね、まあ、昔のもんだけど、
うん、
ね、明治か大正かそのくらいのもんだろうけども、うん、相場があってやっぱしね、その9万円って言われた金額よりも相場はね、もう少し低かったね。
あ、
うん、だからこれ多分値切るの覚悟の、
う
ん、
そうでしょうね、
うん、札だったんだろうね、うん、あ、でもね、ちょっと心を動かされたね、
まあ、
だからよ、後でよく考えたら入れるもんない
そっちが大事じゃないですか、
入れるもんそんなにねえなーなんてね、俺で水害にもそんなに合わねえな、うん、俺んちみたいなまあね、はいはいはい、
でも楽しかったんですね。で、
うん、それでまあ別のところをね、
はい、
ちょっとフラフラしてて、でね、フラフラしてたらね、あの売ってる人の方から声かけられて、
あ、
小竹さん久しぶりなんて言うんだ。え、俺 古美術町とかそういうのに知り合いないなと思ったら、うん、前に高田純次と2人で、うん、どっか山の中の、うん、アンドーナツを食いに行ったことあるんだ仕事で、仕事でね、はいはい、でそれだけじゃなんだからって 2,3 箇所回ったうちにどっかの駅前だったっけなあれわらびとかどっかなんかな八王子とかじゃない何どこ
海老名、
海老名
神奈川県ですか、
あそうそうそう海老名の近くだよね、はい、海老名の近くの駅の前で青空市場があ
って
その青、まあ、それは仕事だからね、はい、何かこう見てるうちに、まあ、買うような絵も、うん必要だったからっていうんで、まあ、高田順次はなんか結構な 何焼きか何かのしがらなんか皿みたいのを買って、で俺はついでに順次セルロイドのね、
はい、
セルロイドじゃないねブリキだな、
はい、
ブリキでできた昔のおもちゃ
ほ
ね、あんの、はい、昔のブリキでできた
おもちゃ
が、ねはい、そのおもちゃは知ってるかな、なんか小脳か何か乗せるとブリキのおもちゃが水の上にスーンって走っていくみたいなのが、まあね年を取ってる人は多分分かると思うけど、うん、俺たちの時代そんなブリキのおもちゃで後ろに小脳何の小脳みたいな
車型なんですか、じゃ
あ違うよ船だよ、
船なんだ、
あ水の上に浮かべる船なんだけど、くるくるくる湯船に浮かべてするとくるくる回るようなね、それを俺は買っ、
はい、
あとね、1500円だったかな、それをね値切ってね、まあ700円か800円だったかな、まあ分かんない、確か そんなんだ、少し値切ね、ああ値切ったんだよね、なんか千五、まあ1500円ぐらいだったかな、値切って1500円だ忘れたけど、それでそれを車に積んで、
はい、
で忘れてたの、車に積んで、まあ大きさにしてね、筆箱より小さいぐらい、筆箱ぐらいの、うん、筆箱ぐらいの、
うん、
もう縦は長いけど筆箱ぐらいの、で車の中に入れてたんですよ。して太田さん、ほら水谷の亭主が店やってるでしょ、
はいはいはい、お魚のお店、うん、美味しい、
美味しい店やって
て、って
まあ一回前から来てくださいって、
場所変わったんですけどね、
そう場所変わって来てくださいって言われてて、はい、まあ誰と行ったんだっけな、柿沢と一緒だったっけ、柿沢も一緒だよな、そうそうそう柿沢と一緒に、
はい、
柿沢ここのプロデューサーと一緒に、はい、まああと誰いたかな、社長、社長いた、
文化放送の社長、
文化放送の社長、ミキじゃない、あの上口さん、上口さんも、あ上口さんも一緒にいた、あもう本当に何年前2年ぐらい前か、2年ぐらい前だよね、まあ一緒に行って、はい、それでそこで指定して、そしたらその水谷の旦那さん、
はい、
まあ綺麗な店なのよ、
はい、
でなんか絵かなんか飾ってあってさ、で美味しいなんかの料理を出してくれて、あここ美味しいねなんていう話してた、そしたらその旦那さんが俺に近づいてきて、大竹さんブリキの船のおもちゃ買ったでしょ
う
と、見てましたよあれ、いいですねあれって言うわけよ、
はい、
あそうかいと思って、いいですねあれとか言うからさ、でも店になんかこうちょっと飾りたいような唇、
はい、
で、あちょっと待てよと思って、俺車のトランクにあれ突っ込んで確かまんまにしてたなと思って、
はい、
ちょっと待ってっつって、で駐車場まで見に行って車のトランク開けたらそのおもちゃが入ってたの、
まだ、
まあ仕事で買ったけど、はい、まあそんなブレーキのおもちゃ飾るほどの趣味はないからね、
はい、
まあまあでもあってもしょうがないから、あれすごいいいなって言うから、でやるよっつって、
はい、
やったんだ、
はい、
確か
喜ばれたでしょ、じゃあ、
いやその後言ってないから噂知らない、
そうなんだ、
その後の噂は知らないけど、ああ
へ
え、うん、水谷覚えてないかな、どれどれどれ、
こんなようなんですか、今画像、
まあね、まあそうだね、まあこれよりかもうちょっと、もうちょっとチープだったな、
うん
なんかポンポン線っていう名前で、うん、そのブリキのおもちゃのちょっと定番の形があるみたいで、うんうん、結構画像検索するといっぱい、
うん、あ、そうなんですね、
たくさん出てくるね、船
のブリキのおもちゃ、うん、見たことないな。
まあでもこんなのよ。
あ、こんな、あ、見たことある、ある、
ある、
あります、
あるだろ、
うん、子供の頃
こんなの俺ら子供の頃流行ってたんだよ なんか、
ありましたね、
はいはい、
もう今はあんまりさすがに見ないけど、
うん、これはなんかろうそくで動く、なんかで動くんだよねこれ。まあまあまあ、そんなのがあってね、それをまあ前に行ったその人が なんでっつったら、そのさっきなしたわらびだっけ、どこだっけ、
エビナ、
エビナの骨董通りで、
はい、
その親父がいて、でそいつがあの富岡八幡宮にもいたのよ。
いたんだ。
あ、だってあれから。
ブリキの船を売ったおじさんが、
そうそうそう、
富岡八幡宮にでもなんか売ってたと。
う
ん、
そうそうそう。いや、だからその骨董市っていうのは、はい、まああの分かんないけど、どっかに店はね構えてるんだろうけど、そっからまあおじあのこういう青空市場に出てきてね、うん、いろんなものを。
いろんなところ、いろんな店から出店するってことなんですね。
そうそう、それでその船のね、金庫売ってたおじさんもね、はい、店はあるんだけど、もうあの大して客も来ないで、こういう骨董市みたいなあちこちでやると、はい、まあ俺とずっと話してたりできたり、みんなと話できるし、うんうん、楽しいと、うん、でだからいろんなとこで回ってるんですよみたいなこと言われて、ああそうか、こうやっぱりなんかちょっとお店はどっかに構えてるんだろうけどね、みんななんかこうなんかこうた、まあ、やってらっしゃる方は結構ご老人や何かも多くて、みんなその楽しみに来てる感じも、まあ ね、
楽しそう、そんなもう確かに
もボロ儲けみたいな感じ、あの古いジポーのライターのもう本当に安そうなのがとか、時計がなんか一つなんかこのコーナー100円みたいなのとかある、ボロ市って言った方がいいかもしれないね、うんうん、まあ高いのもあったんだけど、うん、まあ一日満喫したという、
ね、楽しそうですね、
晴れてたしね、うん、まあそれで俺が新しくスマホにしたのよ、
はい、
携帯を。
そうなんですね、うん、
その日私が歩いた歩数、
はい、
2600歩でした。
あら
少ね
そっか、
めちゃくちゃ、
さぞ2って聞こえて2万歩ぐらい歩かれたのかと思ったら
2600歩。
あ、そうでしたか。
何の役にも立ちゃしない、歩いたのになと思ったのになはいはい、太田さん、
はい、う
ん、
さっきのブリキのポンポン線はやっぱりろうそくで、う
ん、ろうそくで
動くみたいですね。
ああ、そう、
そういうおもちゃがあるみ
たい。ああ、そうなんだよ、なんかを媒体に動くんだよね。ああ、
今日は東京新聞の記事をまずご紹介したいんですが、はい、うん、前川喜平さん、前の元の文部科学事務次官ですが、うんうんうん、の方のコラム、
はい、
官邸記者の姿勢が前向きに変化してきたとおっしゃってるんですね、うん、で11月15日の例えば安倍総理への声かけ、
はい、
まあ、国会に出たり入ったりするときに記者が背中越しに声をかけたりしますが、うんうん、はい、もう立ち去ろうとするときに厳しい質問が何度か、うん、声かけられるので、うん、2度にわたって安倍さん戻ってきて、
はい、
きちっと対応を説明せざるを得なかった、うんうんうん、ということがありました、
は
い、
うんうん、
それから11月28日の菅義偉官房長官の記者会見、うんうん、で記者がデータの復元、桜を見る会の参加者に関するデータの復元について、うん、もう何人も厳しい問いかけをして、うん、ちょっとおしどろもどろになっちゃうっていうようなこともありました。で以前は例えば菅官房長官のやり取りで言うと、東京新聞の望月磯子記者の孤軍奮闘で誰もこう助けてくれないかのような、そんな会見の場があったんですけども、この様子が明らかに変わってきたと、うん、
はい、
で前川さんは自分のコラムの中で、うん、官邸記者諸君頑張ってくれ、
うん、
総理や官房長官に鋭い質問をぶつけてくれ、
うんうん、
国会に出てこない安倍総理を国民に代わって追及できるのは君たちしかいないのだからというふうにコラムを締めているんですけどね、はい、
テレビ見ててね、はい、ちょっとそこまその質問だけっていうちょっと後が続かなかったのを歯がゆく見てた方たくさん思ってると思うのね。でこれはなんかぶら下がりのことだけども、こう最初にあれだね、桜を見る会について国会で説明する考えはって聞いたら、国会から求められれば説明するのは当然と答えて立ち去ろうとしたら、その背中に集中審議に応じる考えはと聞かれて、でまたちょっと躊躇したんだけど戻ってきて、国会が決めれば説明を果たすのは当然と答えてよろしいですかと立ち去ろうとしたら、そこにさらに公職選挙法や政治資金規正法の違反の疑いについてはとこう声がかかるわけだよね、うんうん、安倍さんは事務所で対応していると聞いていると答えたってあるけどね、この追いかけの質問がやっぱしね、とっても大事だなと、
畳みかけるような感じの質問ですよね、
うん、いつも一つ聞くと、あそうですかみたいな、特に菅官房長官の時なんかはね、まあ、あんまり言われるままで、うん、それはなんかね、私は、控えさせていただきますみたいなことで、あそうですかみたいなことになってたけど、記者の人たちは現場で頑張ってると、まあ、一方もう一つ、まあなんかこうおれきれきと食事会なんかが、まあ、分野さんも含めてあったらしいけど、毎日はこれに参加していなかったとかいう記事も出てたね、うん、はい、まあそれもさることながら、この方は喜平さんは元官僚だよね。で国会では元官僚の、ね、はい、人たちの矜持も結構、また森友問題と同じようになんかシュレッダーの受け答えとか聞いてても、矜持があまり感じられないなと歯がゆく思ってる。もちろんもう記者の人たちがね、まあまあ政府この国の中で一番強いね存在で、それをよく外から見てて国民に何が行われているか伝えるのが新聞と、中にいて行政府で国から言われたことに関してそれ全部をね、例えば書類を処分したりなんとかを、まあ、全部言われたかどうかは分からないけどもうありませんって答えるのか、ありませんって言ったけどどっかをたれば出てくるのか、その辺もね、いろいろ問題はたくさんあると思うけども、ありますね、
だってもう今のご時世そんなシュレッダーにかけたからもうありませんなんていうことが、みんなにそうなのか、だったらしょうがないなんて思う人いるわけないですから、そんなわけないから、
いずれにしてもあれだよね、
はい、
なんかこう一部の人たちの利益に参加するような形のあり方は問われるべきだよね、
はい、
何十万票っていう票を背負ってきてるっていう意味はその人たちだけを大事にすればいいってもんじゃないよね、
はい、
何十万票に押されてこの国のね、政府、まあ、そういうところの中枢に入っていった人たちは、まあこの国のいろんな人たちに対して政策を考えていかなくちゃいけないよね。
じゃあ次の記事も東京新聞の記事なんですけど、
うん、
厚生労働省が2013年に生活保護費の給付水準を引き下げましたが、
はい、
受給者たちが引き下げ処分の取り消しを求めた集団訴訟、まあ、裁判が山場を迎えているということなんですね、うんうんうん、で先行している名古屋地方裁判所の訴訟では、うん、厚生労働省の有識者会議の元委員が、うん、引き下げの根拠とされる物価の下落について、うん、議論していないと、うん、証言しているんです、
うん、
識者の議論を経ずに多くの受給者の生活保護費が減らされたことになったということなんですが、この方は岩田正美さんという日本女子大学の名誉教授で貧困研究の第一人者、
うん、
で2018年まで厚生労働省で生活保護基準が適切かどうか検討する社会保障審議会の部会長の代理を務めていた、要職についていた人なんですね。で厚生労働省は2013年から15年、生活保護費のうち食費や光熱費に充てる生活扶助費というものを 670億円減らしました。でこのうち580億円を減らした理由をデフレによる物価の下落、物価がどんどんどんどん下がってきてるので生活保護費も減らしますよと、こういう理屈です。で下落率を示すために生活扶助相当消費者物価指数、これ今までなかった指数なんですが、急に厚生労働省が新しい指標を持ってきて、2008年から2011年に 4.78% も物価が下がりました、じゃあ生活保護費も下げましょうと、いうことに最終的になったんですね。で今裁判で争われてるんですが、国の方ではこうした引き下げは厚生労働大臣の裁量の範囲内、まあ、自分の判断で下げていいぐらいの、数字だというふうに言ってるんですけども、物価の下落を考慮したことは部会の委員全員の了承を得たと、いうふうに言ってるんです。ところがその部会で要職を占めていた岩田さんは、証人尋問で了承を否定したんですね。物価の下落を考慮した生活保護基準の引き下げは、2013年10月の部会で初めて示されたと、でそれまで部会では物価について議論していなかったので、大変びっくりした、財政削減のために行われたと感じたとおっしゃっていて、で弁護士が部会として承認したのかと聞かれたら、議論もしていないわけだから容認していないというふうにはっきりとこう言ってるんですね。でさらに岩田さんは、日本では生活保護基準が最低賃金とか就学援助とか他の最低生活保障の参照の基準になっている、下がり続けると生活保障の底が抜けてしまう恐れがあると、まあ、警鐘を鳴らしていて、まあ、実際多くの受給者の暮らしはさらに厳しくなったという声が、まあ、あちこちで出ているということなんですね。
あの一部のね不正受給をだけでなんか生活保護の全体をこう
下げると
下げようと、
はい、
ね、これはここに載ってる一人の受給者の76歳の男性の声ですが、食事を1日3回から2回に減らした、電気代がかさむので冬はエアコンをつけていない、減額はやめてほしいというふうに訴えてますね。本当にその後で、ね、本音のコラムで宮古梓さんは、この市民に浸透した強者に甘く弱者に厳しいダブルスタンダードじゃないかと厳しく批判しています。さあ今日も始めましょう。はい、改めまして大竹誠です。今日のパートナーは
倉田真由美です。
倉田さん、今日のメニューの方をお願いします。
はい、この後は大竹の言いたい放題、今日はリスナーの皆さんからいただいたメール、ファックス、ツイッターでのつぶやきなどをご紹介します。1時40分ごろから中継コーナー大竹サテライト、今日はガンバレルーヤが文化放送前サテライトプラスからレポートします。2時の時報の後は大竹発見伝ザ・ゴールデンヒストリー、今週はホッとする街東中野というテーマでお送りします。2時25分ごろからの大竹メインディッシュ、今日のゲストは現在3期目を務める世田谷区長保坂信人さんです。今年の台風被害に世田谷区はどう対処したのか、そもそも保坂さんはなぜジャーナリストから政治家に転身したのか、詳しくお聞きしたいと思います。
なんか世田谷区は この間のあのね台風の時もいろいろ頑張ってるっていう噂を聞いてますね。
そうなんですよ、はい、うん、そのお話も詳しく伺います。3時10分頃からは大竹紳士交友録、経済アナリストの森永卓郎さんがいらっしゃいます。そして今日のメールテーマはこちらです。もう12月になってしまいました、何かやり遂げましたか、何かやり残しましたか、台風で壊れた屋根をまだ修理できていないとか、友人と仲直りしましたなどなど、どんな些細なことでも結構です。番組宛にメールファックスをお送りください。
まず思い出すのが大変だよな思い出すの大変だけど、
一番に思い出されたの、ね、
今年なんだ
ろう、ね、あの、ね、順次さんの犬の鳴き声でしたもんね。メールアドレスはゴールデンアットマーク JOQR.net、
どうにかしなくちゃいけないと思ってるかもしれない俺はな。
ゴールデンアットマーク JOQR.net、 ファックス番号は東京 03-5403-1151、 東京 03-5403-1151 番です。なおいただいたメールファックスの中から抽選で毎日1名様にハリコのまこちゃんをプレゼント、当選者は番組のエンディングで発表します。さらに番組中、大竹さんと私倉田真由美がこれはと思うお便りメッセージの方にはプレミアムハリコ怒りのまこちゃんをその都度プレゼントします。 この後は大竹の言いたい放題です。